結合作戦も一応落ち着きまして、この間一日だけ、丸々お休みをいただきまして、のんびりと鉄道の旅ということで、一人旅、ぶらり途中下車の旅のような感じで、鉄道を JR に乗り込んだわけでございます。でどこに行こうかなということで、とりあえずあの熊本ではあの映画館というのがほとんどやってない状態でございまして、熊本の南に小川町というところがありまして、あのイペリット上田君が住んでるところですけど、そこにあのイオンがありましてね、でそこ あの東宝シネマズの映画館がそこだけはやってんですよ。でそこに行けばあのまたゴジラでも見れるんで、ちょっとそれ行こうかなと思いまして、で、こちら東海学園前駅ってとこから電車乗りまして、熊本駅で乗り換えて、八代行きってやつに乗りまして、で、まあ、小川までこう来るわけですよ。その途中にその映画の上映スケジュールとか、携帯で見ておりまして、スマホで見ておりまして、どうもですね2時間くらい あるんですよ暇が。でこれはちょっと2時間潰すのめんどくせえの嫌だなと思いまして、他のことやろうかなと。で宇都っていう駅で乗り換えれば三隅線っていうやつにこうチェンジすることができるんですね。そうすると三隅ってとこまで行くことができるんで、それでまた海の方まで行って、なんか鯛茶漬けでも食って帰ってこようかなとか思ったんですけど、今度またその三隅線も本数が少なくてですね、いいタイミングで来ない。じゃあいいや、もう暑いからそのまま乗っちまえってことで八代まで行きまして、八代駅で、駅前に出たんですが、やることがないと。まあ、八代の駅前っていうのはご存知の方はご存知だと思いますけど、あんまり店がないんですよ。ガランとしてましてね、ちょっと古い街並みなんですけど、でふと見ますと八代駅っていうのはもともと鹿児島本線の通過駅だったんですけれども、 JR 九州はそこで一応鹿児島本線終わっておりまして、その先は今第三セクターの肥薩オレンジ鉄道というやつが鹿児島の方までずっと走ってるんですけども、この肥薩オレンジ鉄道に乗ったことがそういえばなかったなということで、ちょっと乗ってみようかなと。でまあちょい待てばすぐ来るぞということで、でどこまで行くかと、でそれが問題で、まあ、すぐ近くに日名具っていう温泉場があるんですけど、そこもいいかなと思ったんですが、日名具っていうのはちょいちょい私も行っておりましてですね、まあ、そんなまたちょっと日名具に行くのもどうかな、もうちょい先まで足を伸ばしてみようかなと思って、その八代駅の肥薩オレンジ鉄道のその券売機自販機の前まで立ったところで手くれです。 QAC ケムールインサイダークラブ、この番組は熊本市東区新鍋 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。この番組は手くれが先だったんですね、お子様のコミュニケーション能力を育てるクラマさんの協賛で、3をつけさせていただきました。ビールありがとう、お送りしてまいります。お相手は榎田新右衛門と
花岡山花岡と
平尾弥子です。
で券売機まで行ったんですよ、そしたら券売機に張り紙がしてありまして故障中って書いてありましてですね、でその横にこう窓口でお買い求めくださいって、で窓口があります。でどこまで行こうかなということでずっと見ると、パンフがあります、沿線ガイドって書いてありましてね、で、いろいろこうまあ見物、温泉バーとかグルメとか書いてあって、でつなぎっていう場所があるんですよ、水俣の一つ手前です。で、まあ、何回か通ったことはあるんですけど、そこは行ったことはない。でなんかちょっと写真で見るとなんか岩山みたいな、その砦みたいなやつがありましてね、そのいわゆる山城みたいな、でそこになんかあるんですよ。でモノレールもなんか写真がちっちゃいですから、で温泉だってな、これ行ってみようと思って、でガラガラっとその窓口開けたらお姉さんがいて、どちらまでって言うから、あつなぎまでって言ったわけですよ。でその時私の頭の中は、だいたい運賃がですね、500、600円っていうイメージなわけですね、こう駅のこう数で言うとですよ、で、つなぎまでって言ったら、はい1130円です1130円、ちょっとした旅じゃんとか思って、それでまあほらかといって 辞めますというのもちょっとね、うんうん、なんでと思われるじゃないですか。つなぎに行きたいんでしょあなたっていう話でしょ、うんうん、それで、あ、じゃあ、はい、1130円って払って、で、切符もらって、で、乗りましたら、1時間ぐらい、うん、本当あれですよ、知らぬい海、八代海ですか、を、こう、その海岸線沿いを走っていく、うん、いいんですよ。はい、あれ、夕日の時、サンセットラインなんてね、あそこの、なんだっけ、オレンジ鉄道の、オレンジ食堂っていう列車がありますね。うん、なんか、海を見ながら、うん、高い弁当を食べるっていうやつがありますけど、まあ、だからそういうのも、非常に人気だという。で、1時間ぐらいで着きまして、で、駅から10分ぐらい歩くと、温泉施設がありましてね、入場料400円安い。で、そんだけで十分楽しめるんですけど、さらに100円払うと、そのミニモノレールにも乗れ、うん、でボタンを押すとおばちゃんが「はい何ですか?」って言ってやってきて、うん、あ「すみませんモノレールお願いします」うん、はい」ってガラガラガラって開けて乗せてくれるんですけど、うん、そこ山の上まで行くんですよ。で上がっていくとそこに露天風呂がありましてね、でこれは眺めが良くて最高です。泉質も良くてですね、ちょっと濁った感じのお湯なんですけど、でそこは私貸し切り一、うん、人でしたね、うん、男湯と女湯分かれてるんですけど、女湯も多分人はいなかった、全然気配がなかったんですが、逆に気配がないのって怖いですよね、うん、山の上でね、うんうん、もし野生の生物が、うん、熊でも出てきたら、熊いないと思いますけど、うんうん、もしなんかねイノシシでも出たらイノシシもいないと思いますけど、うんうん、どうしようかとか思いながらでちょっと汗かいたので、下着をですね、ちょっと壁のところにかけて干してたんですよ、うんうん、でこう風呂に入って、でさあ上がって、体拭いて、着替えようと思ったらシャツがなくなってました、うん、風に飛ばされて中腹に落ちていましたね、うん、普段私 T シャツ1枚なんですよ、うん、その時こうか不こうか下着だったんですよ、うん、下着を着ててその上に T シャツ着たんで、T シャツが生き残ったんで帰ることができましたけど、うん、もしいつもの体だったら、うん、私裸の大将になってしまうですねこれが
いやその逆っていうパターンもあるじゃないですか、そのあー T シャツを干しちゃって、
ランニング、そうそう、ランニングもういよいよ裸の大将になっていくわけです。僕は おむすびが好きなんだなとかって言いながらおむすびが食べられるならいいんだなとかっていうなことを言いながらで、まあ、帰りは津波駅から隣の新水俣まで行きまして、で新水俣から新幹線で帰ってきましたけど、行きはなんだかんだで都合3時間近くかかったのに、帰りはほぼ30分ぐらいでしたね早いですね新幹線ってね、本当に感動しました。まあ、そういう1日ぶらり旅をさせていただきまして、本当にまあね、英気を養うことができました、うん、本当に感謝でございます。さあお便りいきましょう、こちらは宮崎県宮崎市からいただきました40歳特撮系主婦、ラジオネームサボテグロン、
ありがとうございます。
サボテグロンからのお便りですと、やはり特撮系のお便りということになりますね。宇宙刑事ギャバンブルーレイボックス化決定だそうですという情報とともに、うん、宇宙刑事シリーズとスーパー戦隊シリーズが夢のコラボ、うん、スペーススクワッドと題して、宇宙刑事ギャバンと特捜戦隊デカレンジャーがチームを結成という情報も飛び込んでまいりました、そこら辺の携帯ショップにも白いロボットが立ってたりするご時世でございます、刑事ドラマもネタが枯渇気味かもしれません、うん、そろそろ骨太のロボット刑事アクションドラマ、うん、をゴールデンで放送してみてはいかがでしょうかテレ朝と東映のタッグなら可能だと思います、うん、まあまあ不可能ではないですね、うんうん、まあもともとロボット刑事という作品もあったわけでございまして、うんうん、これはある意味骨太で、うんうん、ロボットが刑事なんですけど、ね、ロボットですよ、うん、ロボットが刑事なのにハンチングをかぶり、
そうですね、
でスーツをこう赤いジャケットとか、うん、青だったか赤だったですかね、
赤だったかね
、うん、赤いジャケットに白いスラックス、うん、スポーテーです、うん、であれ乗ってた車の人はジョーカー
ですかね、
ですよね、乗ってさっそうと壊して、で疲れると、うん、疲れるとなんですか、うん、マザーロボットに、
そうですね、
マザーロボットってなんかこう大仏みたいなね、なんか大仏っていうか、なんとか観音ね、大船観音みたいなところにこう行くと、うん、あれなんですか、充電するんですかね、何なんですかね、あれマザーロボットって、
なんか収めてくれ
る、ね、おやきみたいな
のおやき
あ、 あのシステムがよくわからないんですけど、うん、まあだからそれ、あれ確か高階学も出てましたよね。
そうです、そうです。ね。あの、ロボット刑事を嫌う刑事ですね。
ね。だからまあある意味ちょっとキャスティング的にはちょっと渋めのキャスティングだったわけでありまして。だからそれを考えてみると、うん、それの延長線上ということで、うんうん、だからそのロボット刑事自体が、うん、まあ言ってみればハリウッドでロボコップの、うん、まあ要するに下敷きになってるわけじゃないですか、うん、ですから胸を張ってやれるわけですよ、うん、ですからもうあのこのお子様向けとかそういうあの特撮ヒーローっていう範疇ではなく、うん、完全にもうあの骨太の刑事ドラマとしてロボット刑事を、うんうん、今こそどうですかロボット刑事系、うん、ゴールデンで、
ゴールデン
だからほらロボット刑事は別に変身しないじゃないですか、
うん、変身しないですね、
鼻からロボットでしょ、だからもう潔くできるじゃないですか、うんうん、で周りのキャストはもうそれこそもう渋めの、うん、もうあの刑事ドラマっぽい人たちを集めてですよ、うん、もう とりあえずあの、所長には小林年次かなんか置いときましょう、うんもう小林年次があの重鎮として今位置づけられてること自体が日本 のドラマの、 あの問題点の一つだと私は思うんですけど、ね、であのできるでしょう、うん、それであのなんかそれこそ毎回あの、うん、あの相棒のようなですよ、うん、そのシナリオが結構その込み入った、うん、丁寧に作り込まれた、あそのいろんなその何、うん、ですかトリックとか、うん、いろんなものを暴く、うんうん、でなぜその刑事がロボットでなきゃいけないのかがよく分かりませんけど、うんまあ、それがこうやっていくという、うん、どうですかね、うん、これできるでしょこれ、
うん、だからこう警察が、ええ、あの試験導入したロボット刑事み
たいな、ロボット刑事がね、であの要するにあの刑事が警察官が、うん、そのコンプライアンス違反がこう、うん、あの目に余ると、うんうん、でそれにその、警視総監小林年次が、うんうん部下に命じて、うんうん作らせたと、うん、でともかくこのロボット刑事は、うん、もう完全にその六法が、うん、あの歩く六法全書で、うんうん、しかもあの司法試験 も、うんうん、もう完全にパスして、うんうん、あの満点で受かってるというものすごいスーパー頭脳を持っていて、うん言ってみればジャッジドレッドのような、うんうん感じでそのまあまあ要するにこの人このロボット刑事がもう裁判官みたいなもんですよ、うんうんうん、もうあ正確に、うん、正確無比に、犯罪者をこう識別判別して捜査していくという能力を持ってるという、うんうん、でその中でその、今度は逆にあの刑事の勘を頼りにする、うんうん、あの昔かたぎの刑事がいて、うんうん、で張り合っていくという、うんうん、で実はこれがあのお互いにこうあの、うん、駆け引きしながら、うんうんなぜかこう気がつくと友情が芽生えていくという新しい相棒っていう、あ、分かった！
相棒だ！
相棒だ！だから、あの、右京さんの相棒をロボット刑事にしてしまうという、う
ん。で、なんかさ、あの、まあ、その、ロボット刑事の、あの、まあ、相棒変わるじゃないですか。ロボット刑事の相棒が変わる時期になったら、あの、なんかこう、実は偉い人の、あの、に対して逆らえない実はなんかプログラムがあって。
あ
ああのそこで
警察庁 の、あの石坂浩二かなんかがそれをあの組み込んでたと。
でそれで、あのまあ、石坂浩二はちょっとあのいい人にちょっと置いときたいので、
ああいい
ちょっとあの別なキャラクターを置いて、その人がその逆らえないやつで実は悪人だったっていう点で、その最後追い詰めて最終回がこうロボットの刑事があのそれをあのプログラムをどう破ってこういくのかっていう。
あなるほどね。だからそこできるっすよね、うん、これね。これちょっと前に、うん、相棒で、うん、なんかほら、あの、コンピューターの、
ね、ありましたね。
あの、プログラムで操作するっていうのと、うん、まあ、ちょっと対決するみたいな話があったじゃないですか。うん、あの延長で考えれば、ね、十分にできる話なんで、うん、これはどうですか、北上さん、これ、もう見てみたいでしょ。
わかんないです、全然。
あそうですか、ここまで熱く語った我々がこう、
全然わかんないです。
ロボット刑事を知らない、うん、
知らないです。
まあ言ってみれば、だからあれですよ、だからロボコップが操作する、
うん、
まあロボコップは人間、半分人間だけどね、うん、あれはほらロボコップじゃなくてあれサイボーグだもんね。あれロボコップってタイトルは間違ってると私、うんうんうん、サイボーコップだぜ
サイボコップとか
サイボコップかっこ悪いですねダララララダラララダラララ
パート3ぐらいなんか確かあの、なんかあの BG に乗せてあのロボコップとか言ってたような気がするんですけど あれがサイボコップなんです。
サイボコップねえ、まあだからこれもやってほしいなと、うん、あのだから映画のスペシャルとかでやってみたらどうですかね、う
ん、
これね。
それがなんかこう正月スペシャルみたいなやつでちょっと SF チックにそのやったやつでこう、はい、あのまあ最後夢落ちでもいいんで、
はいはいはい、
なんかちょっとお遊びでやるとかですね。
ああ、うん、だから一回はちょっと見てみたい 違う、まあ、だから、まあ、これはあの石の森のプロ、うん、石の森プロ、うん、石森プロかなあれは。プロは石森、
プロは石森プロですね。
ですよね、うんうん、がこうどう絡んでくるかということもあるわけでありますけれど、うんうん、もうちょっとあのこれ可能だと思いますけどね、うんうん、あの少なくともあのおあのなんだっけ、女なんとかの特捜最前線なんだっけ、
女たちの特捜
最前線、女たちの特捜最前線よりはずっとマシでしょう、
ええええ、女たちの特捜最前線すごいですよね。今なんか
俺まだ一回も見てない、
宮崎美子以外何か問題を抱えてる女優さんが出てるっていう。
あ、そうですか。
高畑敦子と、あの、あれですよ、
女優の高島
玲子。だから両方ともほら、ちょっとあの、家族がちょっと問題がある。
そう、本人は違うんだけど、周りが悪いっていうね。そんないい、話題を今、提供していただきましたね。花岡さすがですね。続いては、京都府宇治市からいただきました、41歳、兼業農家、ラジオネーム、睡眠時無呼吸症。
ありがとうございます。
熟女好きの俳優。高畑雄太容疑者によるレイプ事件が波紋を呼んでおりますな。おりますな。
久しぶりですね。
母親の高畑敦子さんですかね、うん、高畑敦子さんの謝罪会見では、性欲が強いとか性的嗜好がおかしいと思ったことはお母さんありますか、うんうん、という記者からの質問が浴びせられ、うんうんうん、この質問に対して非常に大きな反響が巻き起こっているようですな。さてこの一件どのように QIC でぶった切るか楽しみですな。いただきました。私はあの見ました、うん、あの会見、うん、あのネットでライブでやってたのをたまたま見ましたけど、やっぱかわいそうですね、うん、あのさ、親のしつけが悪かったっていうにさ言うのは簡単ですけれど、うん、もういい大人じゃないですか、うん、あのこのなんだあの雄太容疑者、うんうん、いくつなのこれ。
22で
しょ。22、うん、まあ今今日日22なんてのが緊張だっていう、うん、ねあるけど、まあ中途一応まあ成人してるわけで、うん、親のまあ管理下を離れてるわけじゃないですか、うん、であの少なくともこの質問にあるその息子がですよ、うん、性欲が強いとか性的嗜好がおかしいと思ったことはないかって母ちゃんに聞いて答えられるかっていう ね、
う
ん、
そ, うね。
そんなことを知ってた。うちの息子はね、そうですね、結構強いですよとかって、なんだそれはって、どういう親子関係なんだって話になるでしょ。そうそうそう、うん、これどこのバカが質問したのかって、まあ、もうちょうどこの時あの見てないんですよ、だからそんなのがあったんだと思って、うん、あの前編は見てないんですから、うん、であのまあまあね、まあ、まあ僕はその事件の概要しか知らないですけど、うん、なんですか、映画のロケで、行っていたその群馬の前橋の、うんうん、ビジネスホテルで、うんうん、なんかその歯ブラシだかなんだかのアメニティを持ってこいということで、うんうん、本来ならばあのフロントに取りに行かなきゃならんものらしいんですけど、ビジネスホテルなの で、うんうん、でそしたらまあまああの持ってきてくれた、うん、でどうやらその40代の女性っていうのをなんか面接したらしいですね、うんうん、なんかね、でそれでまああの、うんまあ、昔風に言えば手ごめにしたということじゃないですか、で手ごめにされた40代も、うんうん、これがあの20代のあの、うん、あの木娘とかであればですね、うんうん、全て表現が古いですね、うん、手ごめとか木娘とかですね、他のメディアでは一切使わない用語を使いながら散りばめながらトークを展開しようと思ってますけど、これがあの木娘であればですね、もう恥ずかしくてそれも人に言えないなんていう、そのもう泣き寝入りなんていうこともあったかもしれないですけど、さすがやっぱ四十越してますから、まあ堂々としたもんで、あのなんかあの彼氏かなんかに相談したらしく、でそれでそのまあ当然お怒りになるわけですよね、でそれでまあ警察に沙汰になったということらしいですけれど、まあこれがね、まあバカですね。
これって女性って必ず年齢は明かさないんですか。
いやいや、小林さん明かす必要ないですよ。
あの必ず40ってついてるじゃ
ん。ついてますね、う
ん、あれただ従業員女性とかダメだったんですか。
でいいと思います、うん
ね、と思いますけど、あの多分あの流れてきた資料に年齢書いてあったから、うん、で年齢を多分出したかったんでしょう、うん、おそらく
出した方がそうそうそう、ニュースバリューがね、うんうん、やっぱねこう大きくなりますからね、うん、それはね、
いろいろ妄想がね、また膨らみます。
でこれはもうなんかすぐにツイッターで写真がばらまかれたじゃないですか、うん、この、 あの女性の
なんか綺麗なんでしょ。
いやいや、あのガセだそうです。
あ、ガセなんです
か。あのこの全別人の写真だという、いや知らわかんないですけどね、それはまあ、まあまあ、よくわかんないけど、まあまあねえ、まあ熟女、ね、好きだったんですかね、
本当にそんな抑えられんかったんです。 ですかね。
抑えられなかったんでしょ。抑えられなかったから かくなる出来事になってるわけでござんしょ、うん
う
ん
う
ん、
ね、お金払ってねすればよかったのね。
それじゃあやっぱ、うん、ダメだった。この、うん、この人
そっちの方が恥ずかしかったんですかね。え、そっちの方が恥ずかしかったんですか、ね、
いやいや、なんか分かんないですよ。その性癖は分かんないですけど、はい、要はそのこうそういうのが好きだったかもしれないですね。
少なくともほらそういう系の AV とかあるじゃないですか、うん、ね、なんすかビジネスホテルの一室にマッサージのおばさんがやってきて、うんうん、でそれをこうなんか無理やり解き伏せて、うんうん、やっちゃうという体の作品とかいうのはずっとありますよ、うん、昔から、うん、でやっぱそういうのがお好きだったのか、うんうん、でそれをそのそれは あくまで、ね、ビデオの中の非現実の世界であるんだけど、それをその、まあたかも自分では可能だというふうに、まあ、酒の勢いもあって思い込んでやってしまったのか、それでなんとかなると思ったのか、まあ、なんか分かんないですけど、ともかく後先のことを考えていられる状況ではなかったんでしょうね。それもう、まあ
ね、ちょっとなんかこう多分ホテルにはあの制作進行の人もいたと思うんで、
あ、映画のね、あの、
多分こうね、なんか目は光らせてたと思うんですけどね。あ、だけど、まあ
ね、まあそこまで ね夜中になっちゃったりとかねするともう寝てると思って、
う
ん、本人だって寝るでしょうから、
う
ん、制作進行だって、うん、寝ず不審判でやるわけにもいかないし、うん、やっぱね、これはもうだからその映画なんていう作品か知らないですけど、うん、まあ、どんだけ撮れたか撮ってるものかも分かんないですけど、まあきついでしょうね、うん、
せっかくね売れてきてたのね。
バカだね、
そうそうそうそう、おバカちゃんだった
で、これはもうどうしようもないでしょう、うんうん、ねえ、これはもうあの通常のメディアではもう使ってもらえないですよ、うん、少なくとも、うん、まあ、あのともかく日テレは絶対無理 ね、うん、
ね、もう、まあちょっとねすんごく迷惑かけましたからね。
でもなんかね、お母さんは芸能界に復帰させませんって言ってるんでしょ。
まあまあ会見でね、うんう
ん、だからなんか あれと同じですよね。中村雅俊の息子の時と同じですよね。
それだけですか。
中村雅俊の息子、
ああ、うん、もうあったんですか、うん、
あとから三田佳子の息子とかもあったじゃない、うん、前は、うん、やっぱね、
だから芸能界に復帰させませんって中村雅俊は言ってたから、
まあこれ本当にあのだからあの売れ出してきて、うん、でなんだっけ、あの僕は知らなかったですけど、あの俳優息子が俳優だっていうのはなんとなく知ってて、うんうんうん、バラエティにも出てるっていうのはなんか知ってたんだけど、うんうん、もうほらずっと俺テレビなんか見てる暇なかったんで、うんうんうん、ここ何ヶ月かテレビ見てないんで、うんうん、あのでたまたまあの日曜劇場の青葉バトウトシは見てるんですけど、あの出てたのね、
あの悪役でね、
悪役っていうかあの先輩
でね、
あのあいつだったのね、でもうほらもうとりあえず出番はもうあのドラマに関しては終わってるわけでしょ、もう出てこないのかな、でまあかわいそうな母ちゃんの方で、あの大河ドラマがまだしばらく続くじゃないですか、でこれどうするのかっていうのも、まあ当然質問が浴びせられてましたけど、まあでもあのおそらくあのこういった時の謝罪会見の、うん、いわゆるコンサルみたいな人はついたと思うんですよね、うんうんうん、だからあの会見は見事でしたね、うん、まず立ち位置、うん、座らないというね、うんうんうん、立った状態、それで色が地味な服で化粧器を落とす、うんうん、でひたすらあのとも誠実に全て答えると、うんうん、自分の方で打ち切ったりしないという、うんうん、これ本当謝罪会見の、
まあね、
イロハを全部きちんと守っている見事な謝罪会見だったなと、うんうんうん、だから逆にこの質問の方が勇み足で、むしろ高畑敦子自体は、うん、まあけなげなかわいそうな母ちゃんというイメージは打ったと思うんですよね、うんうん、まあ、そこら辺やっぱさすが女優だなっていう部分はありましたけどね、
うんうん、でも僕息子が石井光三オフィスだったと僕結構なんかびっくりして
ます、ああ俺もまだ石井光三オフィスというものがあるんだという、
いや誰がいるんですか、
赤信号とか、
赤信号でしょ、それぐらいですか、
いやまだいると思いますよ、
あとほら、うん、キリコとか、うん、磯野キリコとか、うん、いるでしょう、何人か、いやこの間、うん、そうですよ、そのなんだつなぎに行った帰り、うんうん、熊本駅に降り立って、うんうん、でなんだ白川口の方ですよ、うん、に出たら、うん、目の前に石井光三がいるんですよ、うん、あれと思って、うん、俺石井光三だと思って、うんうん、おすげえとか最初思って、うんうん、でもやってよ、うん、石井光って死んだよな、
そうそう、
あれじゃん、
社長誰ですか、
石井光三だった、あだから今
は違うけど、うん、まどう、まあ、うん、ともかく目の前に石井光三がいるんですよ、うんうん、本当に、うんうん、それで あれ待って死んだはずだと、うん、でそのもう何年も前に死んだじゃないですか、うんうん、4、5年前ですか ね、うん、そうですね、ね、でその目の前にいる人物は、うんうん、誰が見ても、うん、石井密造なんですよ。あのボサボサ頭と、あの武将ひげと、だらしない服と、なんかどずさっと履いたなんかカバンと、もう性格好と年齢も一緒で、なんか表情のなんか、あの石井密造って実はほら若い頃って、うん、あの東映の前身の東洋映画の俳優なんですよね。でキリッとした顔して、うん、本当はしてるんですよ、眉毛とかね、うん、でその顔なんですよ、うん、でも別、うん、でも別人なんだよ、うん、あれねテレビに連れてったらね、うん、もう間違いなくねそっくりさんでチャンピオン取れるうわすげえと思ってしばらく見てたんですよ、うん、でそれで石井密造オフィスっていうのが頭にずっとあって、うん、それでこの事件でしょ、うん、それで石井密造オフィスでしょ、うん、なんかね予知夢かなって思いましたね
実は霊を見てたら生きれな
かったあかもしれない、うん、かといって俺がそれ見たからって何の役にも立たないですけどね、まあまあそういうことがありましたけど、うん、ねえ、まあ石井密造オフィスとしてもまあ、うん、よくね、せっかく ね
そうそう、
あの若手、ね、でね
そうそう、あのまたね これからの稼ぎ頭になりそうなね あれになってたのに、
まあがっくりですよ、で今までもおそらく金かけてるでしょ、いろいろ露出高めるためにね、という本当にね、まあね、その先ほどのその質問ですよ、性欲が強いとかどうのこうのって質問に対して、ツイッターなどでは、息子の性癖というのがトレンドになっていた。で、コメントでは息子の性癖とか知るかよ、母親に見せるかよ、普通隠してるもんじゃねえの、質問した記者は母親に自分の性癖を晒してるのかと、そんなこと憔悴しきってる人に普通聞かない、頭おかしい、とかいろいろその憤った声が上がっていたということ
だそうです。ちょっと品がない、
品がないですね、やっぱね、なんか世の中ね、こうあの何ですか、こう私のようにですよ、こうあの割とあの発言がこう大胆な、うん、こうね、あの品のない発言も堂々とするんですけれど、普段の生活は本当にあの上品な、物腰の穏やかな人なんですけれど、だからそういう人と違ってこういうあの時にこう下品な質問をする人っていますね、でもあの最近ちょっとね、あこの人上品だなっていう人に、あのを見つけましてね、ここの近所に、食堂がありましてね、はいはい、表通りに出てるところは結構なんか派手めな食堂があるんですけど、うん、裏通りに入ったところにですね、はい、ひっそりと佇む食堂を見つけてしまったがですよ、うん、でそこの前を歩いた榎田信右衛門が、うん、なんかいきなりあの井の頭五郎のようになってしまいましてですね、うん、ここに間違いない、うん、ここだとかって入ってみて、騙されたと思って入ってみようみたいな感じで、ね、でやってるかどうかも分かんないぐらいこう静かな感じなんですよ、入り口も地味 で開けてみたらですね、中結構広くてですね、超満員、もうあの口コミだけな、ネットで調べても出てこないです、
なるほど、
で口コミだけで多分来る人、あので日替わり定食600円なんですけど、これがですねうまいんですよ、もう通ってますけど、今日食べたのはヒレカツ定食でしたし、日替わりがね、ですからもうあの私はあんまり普段ヒレカツなんか食わないですけど、あのそこら辺のとんかつ屋のクオリティを超えている洋食屋の味ですけど、なかなかあの腕がいい親父さんがいて、ご夫婦でやってるんです、奥さんがですねなんかね上品なんですよ、なんかねちょっとね宝塚っぽいね男役っぽいキリッとしたこう頭をこう短く整えてる人で、ちゃんとこう服もパリッとしてて、化粧をちゃんとしてるんですよ、それでね、あので接客もあの無駄がなく丁寧なんですよ、で例えば日替わりお願いしますって、はい分かりました、承知しましたって言うと、普通あの日替わり一丁とかって定食屋だと言うじゃないですか、言わないんですよ、何と言うでしょうか、これが今日の上品クイズ質問、はい平井さん、普通だったら日替わり一丁というところをその奥さんは何と言ってるでしょうか。
日替わり一つお願いします。
あそこまで
商品ではない、
もっともっとスピーディーにいきますから。あのどうぞ。
日替わり一つ。
ああ違いますね、日替わりよろしく。これいいっすよ、もう私今もう最近ねちょっとねちょっとなかったねヒットです、
なるほど、
それを聞くとゾクゾクっときますね、だから他のお客さんがこう 2,3 人サラリーマンが入ってきて、おどれするよ、今日日替わりでよか、じゃあすいません日替わり2つ、はい日替わり2つですね、 日替わり2つよろしくっていう。なかなかないです、うんうん、どこのお店かは教えないよ、うんうん、ということで、ございまして、上品な、食堂を発見し、うん、今度あの皆さんと一緒、土曜日とかはね、昼間しかやってない。
あ、なるほど。他にメニューあるんですか？
あ、もちろんあります。あ、なるほど。あの日替わり先じゃないです。いや、普通に定食が、洋食、あの定食が、いくつかと、あと丼物、麺類、カレー類、うん、もう、まあ、普通の食堂ですよ。当たり前に、うん、あるいは値段もあのおとなしめ、うん、で味はあのなかなか、うん、クオリティで、しかも出てくるの早いんですよ、うんうん、普通あのそういう定食って、うん、だいたいほらキャベツ千切りで横に薄いトマトが1枚とかっていうのがでしょ、うんうん、違うんですよ。たかだかそのサラダにもちゃんとあの気使ってて、レタスとかキュウリとかこう刻み込んでるやつをドレッシングにあえた状態のやつを盛り付けて出してくるレストラン方式なんですよ。なのに600円で、ちょっとね、あれはちょっと今までまるでノーマークなものを見つけてしまいましたね。教えないよ。ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続々ご紹介してまいりましょう。このスタジオに来たら教えてあげるよ。会話のキャッチボールを通じて発想力や、あるいはグループでの協調性、そしてリーダーシップなど、いろんなものを自然に学ぶことができるんですね。自立した大人になるための人間力を学ぶスクール、それがクラファ。